では今日もノビー先生をお迎えして始めてみたいと思います。ノビー先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
今日のお題は There should be no more worries about no more than ということで、
はい、
これ英語メルマガの読者様からご質問いただきまして、
はい、
No more についてということで、まあ、このタイトル僕が書いたんですけれども、うん、まあ、ちょっとさっきノビー先生とお話ししてて、
うん、
なんでシュートなんだみたいな話をしてたんですけど、まあ、これは、まあ、日本にそこそこ幅広く、
うん、
ノーモアザーについて、
うん、
ワリーがありすぎると、
うん、
もうこれ以上ワリーがあってはいけない、
うん、
という思いを込めて、
うんうん、
という背景説明があるならば許されますかね。
そうですね。なるほど、そういうことですね。ただ僕はノーモアザーっていうのは実際どのように理解されているのかっていうのは、はい、僕自身実はそこまで分かっていないので、
は
い、
あ、それは日本の、
そう、日本
状況においてっていうことですよね。
そうそうそう。なんでそれがシュートなのか、なんでもうウォーリーズがないべきなのかって、はい、そこまで、ま
あ、じゃあネイティブの人がいきなりこのタイトル見るとなんでかなって、
まあ、うん、まあそうですね、
うんうん、まあここのノーマーザンが、これはちょっと今ペンにしますね、ヘルトペン、このノーマーザンが引用なので、
うんうん、
まあ、線引いたりこうクォーテーション入れた方が分かりやすくなると思うんですけれども、
うん、
まあそれをあえて入れずに、
うんうんうん、
意味が分かりにくい形にしてみたんですけど、
うんうん、
面白いかなって、
うんうん、
言葉遊び的にですね、
うんうん、
あ、じゃあこれタイトル、ノビー先生にも、
はい、There should be no more worries about no more than、
さっきの最後の no more than のところは読むときには、
そうそう、
引用符を入れて、
そうそう、やっぱちょっとねスペース入れた方が
意味が分かるように、
入れないとこうなる。 There should be no more worries about no more than、
まだ文続くかなっていうか、うん、ちょっと文法的によく意味、うん、わかんないな、
ちょっと誤解っていうかコンフュージョンが起こりそうですね、これはリスナーに。
そうですね、
うん、わかんないと思う、
まあ、あえてコンフュージョンを起こすように、
うん、まあね、
はい、書いて、ことは遊び的に書いてみたということなんですけれども、まあ、これご質問いただきまして、
うん、
こんな感じで、あとっていうのはこれメールの途中なんですね、
うん、
もう前に書いてあったんで、
あと
って英語でなんて言ったらいいですかね、あ、思い出した、他にも日本語だとこれ、うん、あれですよね、多分またとかさらにとかそしてみたいなタイプの言葉だと思うんですけど、うんうん、続きで、
うん、
言わなくてもいいんですかね、英語の場合は。
まあ、まあ、まあ、also ぐらい入れればいいんじゃないですか。
also、
also、
and とかはいいです。
うん、そう。まあ、遅
い
かな。
やっぱ遅いです、うん。まあ、ちょっと前の部分も見ないとよく、
そうですね、
前後のつながり、うん、よくわかんないですもんね。うん、
まあ、汎用性が高いのも遅
い。遅
い。とりあえず置き換えるならば。
なんかこう話してて、
うん、
あとなんか、あ、他にもって時には、
うん、
遅い、
うん。
これは書き言葉でも話す言葉でも、両方いきますか、この遅いは。
そうですね。
遅、
う、
い、
ん。
遅い。付け加えで、
うん。そうですね。
なんとかも、遅、う、い、ん。もし今後、ノビー先生と対談する際に、
うん、
何かしらのニュアンスについてお話になる機会がありましたら、うん、No more, ニョロ、ザン、テンテンテン。このニョロ、テンテンテン、英語で読んだら何て読んだらいいですか？使わないですか、このニョロ。
No more。
よくこう、ピリオド3つ書いたり。
No more。なんだろうな。この場合何て言うだろう、No more。
日本語だとこの記号のまま、ノーマーニョロザン、点点点とか、
うん、
中点、中点
じゃないかな。A then B とかの、なんか記号、
記号、大文字のアルファベットを入れて、
うん、そうですね。
ニョロとかじゃなくて、うん、まあ、じゃあこんな感じにして、ノーマー A、then B、
うん、
という構文で、
そうですね。
みたいに言った方が、英語では分かりやすい。
うん
うん、ノーマー、まあ、じゃあニョロじゃなくてアルファベットを使ってみよう、
うん、そうですね、
っていうことですね、
うん、
についてのニュアンス、
うん、
イメージを聞いていただけないでしょうか、
うん、
このいただけないでしょうかっていう依頼表現は、これはこんな感じの時は英語では何がいいですか。
聞いていただけないでしょうか、
お願いします。
かなり、まあ、控えめの遠慮がちな依頼ということで、
Would you mind ですか。
Would you mind は構わないでしょうかっていう話だから、はい、Would you mind
ちょっとしつけがましい。
なんだろう。Would you mind ask? 聞いてもらっても構わないですか、うん、っていう感じなので、
はい、
それよりは、 I would appreciate it if you could.
なるほど、条件で。
うん。
I would appreciate if
it. I would appreciate it if.
そうしないと刺すもんがないか。Appreciate it if
you could.
You could.まあ、この you could は未来を指す、
うん、
もし未来においてできうるなら、
うんうんうん、そうそう、あとは it would be great if you could、
うん、it would be、 まあこれだと it がもう先にあるから、
うん、
そのまんま言えるわけですね、うん、it would be great if you could、
うん、
こんな感じですか、
うん、
ここはあの I を主語にして I would be happy とかそれは変ですか。 I would be happy. I would be glad if you could.
あんまり言わないですね。I ってちょっと、
あ、
うん、
これは I より、うん、よく日本語で、あ、よく日本語と英語を対するときに、うん、日本語は状況にして、
うん、
英語は人を出すって言いますけど、うん、ここじゃ逆ですね。
そんなことないですよね。あの、うん、直接的な、まあ、いわゆる丁寧表現にしたいときに、まあ、はい、あえて間接的にしたいときは、
はい、
あの、人じゃなくて状況に焦点当てるっていうのは英語でもやることですね。は
い、
うん、
日本語だとよく何々していただけると幸いですって読んだことありますでしょ
うか、うんうんうん、
それだと幸いですだからまあ多分私あれ状況なんですかね、私が幸せって意味なのかなとか、
うん、
嬉しいですとかはもう人ですよ ね、
そうですね、うん、
何々してくださったら嬉しいです、
うんうんうん、
っていう場合は直訳すればあ嬉しいですだから I would be glad とか I would be happy とかですけど、
うん
すね、英語的にはそういう時はむしろ it で、
うん、
でこの it を if 指してる感じですよね。
そうですね、うん、
It would be great、
うんうん、
if you could 聞いていただければ、
うんうん、
この場合の聞くは何ですかね、 ask about とか、
うん、ask about、うん、
今日は聞いていただけないでしょうかということで、う
ん、はい、
はい、 OK ですよということで聞いていきたいと思います、はい、これずっと話してるとまたこれで1時間とか、ね、はい、経っちゃうんで、でもこういうのを本当はしつこく英語に訳していくのはあの将来的には僕は良いコンテンツだと思ってるんですけれどね、
うんうんうん、
まあ質問の焦点がずれますので、
そうですね、
うん、でもこうやってずっと訳すのを聞いてるとだんだんできるようになってくると思うんですけど、みんな A well is、 これ知ってますか、これ、
うんうん、
No more than the A well is っていうと、
うんうん、
日本では非常に有名な例文があるんですが、
う
ん、ノビー先生もご存知なんですね。
いや最近あの高校入試の、はい、じゃ大学入試の、はい、あの読解本を書いたんですよね、うん、
はい、
あの改正の先生と、
はい、
でその時にやっぱり No more than っていうフレーズを扱ったんですけど、その時にまあやりましたね。でも A well is っていう例文はもちろん使ってないんですけどね、うん、
クジラ構文とまで言われて
る、そうそうそうそうね、はい、
クジラ構文ってなんだって感じなんですけど、うん、これなんですよね、うん、A well is no more a fish than a horse is、
うん、
っていう例文があって、まあ、質問者さんからはこんなような、うん、本来の訳であれば、馬が魚と言うんだったらクジラが魚というのと同じでしょみたいな感じだと思うのですが、いかがでしょうかって質問を受けたんですけれども、
うん、
まあそもそもその前にというの消しちゃったんですけど、
うん、
その前にこの、この構文を文字通りに読むためにはどうすればいいかという、
うん、
話をするために僕あれなんですよね、初めて、大学受験の塾で教えた科目が英語なんですけど、
うん、
初めてやったのが比較構文の授業だったんですよ、
うん、
で例えばこんなのやったなって今思い出したんですけど、うん、でももう3冊の本だと3 more books じゃないですか、
うん、
あと3冊、
うん、
だからまあここが数ですよね、もっと多く、うん、でこれがこの差を表すっていうやつで、うん、前置詞やると倍になると思うんですけど、
うん、
例えば、A 君は背が高い、まあ、A 君ミスター、まあ、ミスターにしてましたけど、
うん、
じゃあミスター B より、ミスター B よりA さんは、ミスター A は背が高い、
うん、
でこれを例えば5センチ背が高いにしたければここに5センチって書けばよくです
ね、うんうん、
これ S 入れた方がいいですか、センチメートル
ないですね、
ない、
うん、
CM、
うん、
読みは単数複数
5 centimeters、
centimeters、うん、書くときは CM で、うん、Mr. A is 5 centimeters taller than Mr. B、
うん、
これ OK ですか、
うん、大丈夫です。
でこれは5センチトーラーなんですけど、
うん、
5センチ高いんじゃなくて、差ゼロだよって言ったらこうですよね。
うん、
Mr. A is no taller than Mr. B.、
うん、
そうすると、うん、Mr. A さんがいます。で、まあ Mr. B さんがいるとして、
うん、
まあ、こう背丈比べをして、もしミスター A がトーラルだったら A の方がこう頭上にいるわけですけど、うんうん、そうならないと、
うん、
消せるかな、ああ消えました消えました、じゃあもう一回ペン、これペンにペンにすることもあるんですよ、これがショートカットをちょっと入れたんで、
おー進化しました、ね、
進化しました、このこのトーラルの頭これ超えてたらトーラルなんですけど、うんうん、ノートーラルだからなんていうのかな、ここの差がゼロなんだよっていうのを言ってるわけじゃないですか、
うんうん、
ノートーラル、
うんうん、
超えてないよっていう、うん、まあそんな意味ですよね、
うんうん、
基本的に、
うん、そうですね
って言われて、これで みんなわかるんですかね、こういう時に会場とかだと、うん、うん、納得いかないですとかっていう質問を受けられるんですけど、
あ
僕的には結構これでもう言えたかなっていう
感じです、ね、うん、この5 centimeters taller を話した後に、
う
ん、
そう、ノール、
そう、
ノートーラル、
あ、なるほどねって、
例えば5 centimeters taller ってこうなんか減らす感じですよね、なんか、1 centimeter taller、
うんうん、
だって1センチ高い、
うん、
で、5ミリ身長なんで、うん、Mr. A is 5 millimeters taller than Mr. B、
うん、
and Mr. A is 1 millimeters taller than Mr. B、うん、Mr. A is これなんか
0.1 millimeter、
うん、これ 0.1 は単数ですか、
millimeter 0.1 millimeter 1 meter単数ですね。
単数。文法書見た方がいい。
うん。0.1mm taller。
単数。うん、0.2 だ、には、0.2 でも関係なく小数だから。
うん。複数ですね。
これ複数。
0.2mm taller。複数だと思う。
厳密な文法書。
そうですね。0.3mm taller。
やっぱ前に2があるから。
そうですね、う
ん、変に感じ
る、うん、0.2mm taller、
う
ん、なんかちょっと変な感じです、
う
ん、
まあ、文法書がどう書いてるかはともかくとして、うん、口語レベルでは
そうですね、
そんな感じがするっていう感じですね、うん、で 0.2mm is taller than Mr. B、
うん、
0.1mm taller than Mr. B、
うん、
でこうやってって、
うん、
ちょっとまあだからえ Mr. A の方が高いよっていう話をしてるのにわざわざこう No taller、
うん、
No taller っていうから、
うんうんうん、
わざわざ言ってる感じですよね、
うんうん、
だって例えばあの砂糖ないよとかっていう話をするときには、うんうん、もう砂糖があるかどうかが話題になってたり、
うん
う
ん、
向こうがもう当然砂糖あると思って、うん、砂糖ちょうだいって言われたりとか、
うん、
そういうときじゃないとえうち砂糖ないんだよって言わないですよね、あの、
うん、
唐突に砂糖ないって、
うんうん、
でまあ、普通はだから A 君って背高いよねみたいな話をされてるときに、
うんうん、
いやいや B と一緒じゃん、
うんうん、
っていう感じですよね、この、
うん、そうそうそう
Mr. A is not taller than Mr. B、
うん、
あなたの思惑とは異なりみたいな感じですか、
contrary to
what you think、
うんうん、そうですね、
actually、 これも actually ね、本当は、
うん、actually Mr. A is not taller than Mr. B、うん、
大きくないよ Mr.、
うん、B 差がないっていうのが強調される、うん、
B ぐらいだよ、
うん、
not taller、
うん、
という導入をしたところで、うん、じゃあこれ今、うん、なんで少し、まあ、戸惑ったかというと、
うん、
これを決してあのさっきの質問出そうと思ったんですけど、うん、ちょっとせっかく書いたのがもったいないなって一瞬思って躊躇してしまいました、うん、はい、切りました、
うん、
はい、で本来の訳であれば、うん、馬が魚というんだったらクジラが魚というのと同じでしょ、うん、みたいな感じだと思うのがいかがでしょうか、この訳どう思われますか、
馬が魚というんだったら、
うん、まあ、こう必ずしも この前提はあってもなくてもいい感じが僕はします。僕としては。
うん、
まあ、英語には書いてないので。
なんかちょっとわかる、うん。こうやって訳すんですか？
いや、僕も、
うん、
あの、授業聞いてないんですよ。あんまり。で、いわゆる受験参考書の構文の訳とかって、うん、結構ケチつけてた方なんで、
うん、
まあ、覚えてないですよね。あの、悪い、癖が映るって思って、
うんうんうん、
入れないように気をつけてたという、
ね、
あのヒストリーが僕が持ってまして、うん、まあでも入試は通ってるんで大丈夫だと思うん
ですけど、ちょっと、うん、魚と言うんだったらって確かにこの前提はそこまで感じないですよね、この英語から、
文字通りに書いてあるのは、
うん、
単にクジラは No more fish と書いてあるだけだから、
うんうん、
もっと魚、まああえて言うならば、この魚ってなんか形容詞っていうか、
うん、
魚度っていうんですかね、
うん、
魚性、
うん、
お魚性、お魚性、 お魚性において、うん、no more、多くないよ。
うん、
あ、well で、だから、直訳すると、クジラの魚度は、
うん、
馬より、馬の魚度より多くないよ。
うん、
同じだよ、うん。多くないっていうか、来たら同じだよ。
うん、
a well is no more fish than horses、
うん。
だから、馬が魚というまで言うと、ちょっと言い過ぎな感じするんですよね。
うん、そうそう。
馬の魚度を、馬の魚度と、クジラの魚度を、てか馬が魚である程度とクジラが魚である程度を比較 しているっていう感じではないでしょうか。
うん、そうですね、その通りですね。なので、まあ、解釈としては A whale is no more a fish、クジラっていうのは全然魚ではないですよね。魚度は全然高くないですよ。例えば、まあ、うん、フィッシュで一回スラッシュが入る感じで
うまく入れますね、うん、はい、のみせんでも書きたいですけど、どうぞペンを奪って書いてください、はい、
そうそう、魚なんかじゃないよね、全く。例えば、比較してるわけですよね。
ホースだ。
そう。例えば、うん、あの、ホースが魚ではないように。う
ん、まあ、この場合、うん、馬が魚がじゃないよっていうのは、うん、共通了解という前提がありますよね。うん、あなた、ね、馬が魚じゃないのは、知ってるでしょ、うん、って言って。で、うん、Where is no more fish than horses?、うん、って、もし向こうが、馬って魚で、うん、海の中で、こう、ヒレ出して泳いでる、あれでしょとかって思ってる人に話せば、
通じない、これは、
うん。あ、やっぱウェール魚じゃんって。
う
ん、
そうそうそう。
相手に、この、馬を相手が知ってることに依存してる言い方ですよね。
う
ん、
そうです
よね、
はい。そうですよ。
一応、文字的には魚と一緒って言ってるだけだから。うんうん、馬がヒヒンの方だって分かってない人に言うと、うん、通じないですよね、
うん、
あの文字的には、
うん、
まあ、だからあのよくある役で確か、これメールに書いてあったんですけど、
うん、
馬が魚でないのと同じようにっていうのがあるんですけど、まあそれは、まあ、日本語でこういう比較をそのまま書かないものだから、
うん、
まあ、常識的にクジラについてはクジラを魚と思う人はいるけど、
うん、
馬魚じゃないことは、うん、まあ、知ってるよねっていうのが、うん、あの前提で役で、
うん、
直訳だとやっぱお魚度ですよね、
うんうん、
この No More っていうのは何に就職してるんですか。この B ですか、この B の程度ですか、である。
There's No More、
あのそうでもないかな、魚、こっちを魚であるみたいに捉えてるんですかね。
No More
No More a fish、
うん、魚かな、魚に飼ってるかな、これは。
あ、フィッシュをなんか、うん、まあ、でも普通のこのモアと違って数とかじゃないからこの赤の残ってって、うん、アフィッシュであるみたいな感じですよね、
うん、
魚であることどの比較、
うん、No more a fish No more、 なんだんですかね、魚ど、
うん、まあ、これも、まあ、文法的にはいろいろ、
うんうん、
ある議論ができると思います、うん、まあ、感覚的には、まあ、改まって聞かれるとどっちでもいいんじゃないみたいな、
うん、
分かればっていうことですかね、うん、まあ、これ、まあ、文法的にはともかくとして、愛と補えば Whale is no more a fish than a horse is a fish ですよね、
うん、そう、
あの普通は言わないですけど、
うんうん、
これでどうですかね、これ聞いてる人があれば分かりやすくなったでしょうかとか言った時にみんなが書き込み、あ、分かったとか言ってくれると分かるんですけど、うん、今分かんないんで、
あの、まあ日本語の綺麗なこう日本語に置き換えるっていうのをやめた方がいいですよね、やっぱり、
まあ、頭から英語の勉強、
そうそうそう、そう
で、まず A whale is でクジラってね、うん、って感じですね、うん、クジラはね No more fish、
うん、
まあ、まあ、もしかしたらこの No more ってのは時で、
うん、
た、あ、例えば単に前から読んでいくときに A whale is no more って言われたらひょっとしたら、うん、もはや何々ではない、うんうん、あ、でもノーロンガーかな、そしたら、
うんうん、
まあちょっと意味いろいろあり得るかもしれないですけど、うんうん、でもまあどっちにしてももうなんちゃらじゃないよみたいな、
うん
う
ん、
No more、
うん、
a fish、まあ、魚、うん、やっぱさっきのノートーラーを思い出していただいて、
うんうん、
魚、より魚じゃないよ、
うんうん、
同じだよ、で、まあモアなんで残で何と比べてって言ったら馬とね、ですかね、
うん、うん、
これ、is あってもなくてもいいんですか？ Well is. あ、ウェイって言うにしちゃった。あ、well.
A well is no more a fish than a horse is. ってやっぱ欲しいかな。
is がある方が落ち着きが。うんうん、これやっぱ、主語側と保護側がはっきりするって感じですか、
ね、うん、うん。そうですね。
A well is no more a fish than a horse is.、
うん、
言わなくても間違いではないですか、一応。A well is no more a fish than a horse.
間違いではないかもしれないけど、まあ普通入れ、うん、まあなんか、
落ち着きが、落ち着きが悪い。
うん、悪い。
うん、まあ、これ、イズだといろいろいじれますもんね。例えばこう、 ワズにすれば、うん、最近の馬は魚だけどみたいな感じになります。A whale is no more fish than a horse was.
そうですね。最近の
馬はともかくとして。
そう。最近の馬はちょっと魚っぽくなってきたけど。
昔の馬が魚じゃなかったように、うん、クジラも魚じゃないんだよね。今って感じです。こっちはイズですから、
うんうん、これは理解できるのは結構難しいですよ。
これ英文法分かってないと、うん、何言ってんだろうみたいになりますよね。
よく分かんないと思う。
シンプルですけど、
うん、だから then 以降は、まあ、もっと分かりやすい例を挙げることで、
はい、
あの、まあ、いかにそうじゃないっていうのをあの伝える、まあ、伝えるためのエグザンプルですよね、ただ単に、うん、
まあ、後ろが分かりにくいとそれと比べられてもってところがありますもんね。例えばそのビルどれくらい高いのって言った時に、うん、じゃあ例えば六本木ヒルズより大きいんだよとかっていうと、うん、相手が一応六本木ヒルズ知ってると思うからそれを例に出すのであって、うん、なんか知らないですもんね、うん、あのもともと前橋駅のそばにあった第一環境銀行のビルの倍ぐらいかなって言われても、うん、知らないと分かんないですよね。そのビル知らない、うん、普通相手が知ってる例を、
う
ん、
そっち
には出すから、
書き手としてはこの構文使ってる話し手としてはそう then 以降で分かりやすい例を挙げてなんとかこう伝えようと、分かりやすく伝えようとしてるっていう意図をあの感じながら読む、ね、
そうですよね、うん、普通比較の残の後ろはお互いに知っているもので、
う
ん、それをもとにそこから相対的に何倍とか、
うん、
あとどれくらい差があるとかって知っていることからの位置で意味を伝えようとする構文ですもんね、
うんうんうん、
これまだもうちょっとあるんですね。 He is no more handsome、うん、これは何でしょう。あ、例文。これもあの、読者さんからいただいてる。うん、He is no more handsome than I am.、
うん、
この場合はだから、I am が handsome かどうかっていうのが You にとってもう前提情報になっているっていう前提だと思うんですけど、うん、これはだから I と You の間で、この I の handsome 度の共通了解がすでに成立してて、
うん、
だから分かるでしょって意味ですよね。うん、だから、I と You の間で I が handsome っていうのはもう当然 handsome っていうことで、うん、合意が取れてるんだって、うんうん、すみません、You っていうのが愛に合ってる時に、
うん、
なんて言えばもう You are so handsome とかこう会うたびに褒めてるとか、うんうん、なんかなんすかね、どんな風に How handsome you are とか簡単文で褒めてるとか、うんうん、会うたびになんか、うん、I can't believe how handsome you are とか、うん、そんなこと言ってる二人であれば、
うん、
He is no more handsome than I am とあいつも俺ぐらいハンサムなんだぜ、
うん、
になり得ます。
でもこれを読むと He is no more handsome than I am、どっちかといえば、うん、愛がハンサムじゃなくて、うん、もう愛がハンサムじゃないっていうのはもうみんな分かってることで、まあ、もうネタにもなるぐらいで、はい、で彼も自分と同じぐらい、うん、要するにハンサムじゃないっていうふうになんか読み取るかもしれない。 He's no more handsome than I am、
うん、まあ、確かに普通は僕もそうかなと、うん、なんでかっていうと、このマザーダー No more handsome っていうからには、
う
ん、やっぱこの More handsome がなんかそれをあえて否定してるわけだから、まあ俺ハンサムって知ってるよねだったらやっぱこっちの方が文法的にはこっちですよね、
うんうん、
文法的には、
うんうん、
No less handsome みたいな、うん、別に先入観的にこう俺がこんなにハンサムだから、
うん、
彼の方が less handsome って思うだろうけど、うん、驚いたことに、うん、No less handsome than I am なんだよ。
そうですね、
ですよね。
そうすると彼もすごくハンサムだ
っていう感じですよね、
うんなる
うん、やっぱこのわざわざ No で否定する以上は、うん、この後ろにあるのがやっぱちょっと先入観じゃないと、
うんうんうん、
お互いにだと思ってることを、例えば、うん、そう赤じゃないよとかっていう時には、うん、相手が赤だと誤解してないと会話が変ですよね、
うんうんうん、
なんか例えばそこの相手の人が、うん、あれお前のセーターって青かったっけって聞いてるのに、うん、いや赤じゃないからとかって言ってたらなんかおかしい人ですよね、
うんうんうん、
基本的に否定する以上、
うん、
いや赤じゃないよっていう時には相手が赤だと思うから赤じゃないよって、
う
ん、
そうですね
わざわざ言うわけだから、うん、わざわざ No more handsome ってわざわざ No くっつけて more handsome 否定している以上、
うんうん、
まあ、He の方が more handsome って思う。例えばじゃあ I am はもう handsome 度がかなり低い、
うんうん、
もうほとんどの人は自分より more handsome っていう認識があるとすれば、うん、まあ more handsome って思うだろうけど、うん、同じなんだよ、
うん、
No more handsome than I am、
うん、
っていう感じで、
うんうん、
そんな感じでよろしいですか。
そんな感じですね。
でこんな解説を、俺ってハンサムじゃないじゃんで、まあ、ここはいいんですけど、うん、この 彼をハンサムだと言うなら俺だってハンサムだぜぐらいのイメージでしょうかって質問なんですけど、うん、これちょっと違うかな。
そうですね、
これは俺ってハンサムじゃないじゃん、やつも同じぐらいあの俺よりハンサムじゃないよ、
うんうん、
同じ時代はハンサムじゃないよ、
う
ん、
そうそう
って感じですよね。
そう
ノーマルハンサムだね、
うん、俺だってハンサムだぜって、うん、よりは彼の話ですね、どっちかという
と。あとも He is、
そう彼の話、俺の話じゃない、うん、俺ってハンサムじゃないじゃん、彼も俺と同じくらいハンサムじゃないんだよっていう
感じですよね、うん、あのもっと He is、うん、あくまでこっちがまあ文法用語を使うならこっちが主説ですからね、
うんうんうん、
こっちが、
うん、
このこっちはまあ一応従属説ですからね、うん、残がある以上、
うんう
ん、でもしこの彼はハンサムだって言うなら俺だってハンサムだぜ、多分ここら辺は最近はこの、うん、だぜって言いますよね、うん、日本の口語では
、
うん、昔は俺だってハンサムだぜって言ったんですよ、
うん、
その時代ご存知ですか、知ってます、
うん、まあ、うん、だぜ
日本来てました、
うん、
俺だってハンサムだぜ、最近なんか俺だってハンサムだぜとかってなんか、
うん、だってこれスギちゃんですよね、じゃなくて
杉、いや僕テレビ見てない
から、あそうか、
あネタがあるんですか、あれ
そうだぜっていうか、あの
それタレントが
そのあれワイルドだっけ な、 なんか僕もあんまテレビ見ないよくわかんないんですけど、
僕もそのあんまり度がめちゃめちゃ低いんでかなり絶妙に近
い、ワイルドだぜみたいなでこう、はい、
あるんですか、 それをみんなが真似して
そうそうそう
だぜってなったんですか、あなるほど、僕そのみんなが真似したのを見て、
うん、
あそういう風に言い方が変わったんだぐらいに、ちょっと源流にそれがあるのは知らなかったですね。まあ、知らなかったんですけど、うん、離婚になりました。また一つ離婚になりましたって英語で何て言ったらいいですか、また一つ離婚、直訳で通じます、
例えば。
また一つ離婚になりましただから、超直訳すれば、うん、I've、まあそっか、じゃあ完了で言おうかな。うん、I've become one record。I become、 あ、become おかしいか、
I become one bit smarter でもいいかもしれない、
あ、結構直訳ですね、うん、one bit smarter、 これならわかります、
うん、
Thanks to you I become one bit smarter、
うん、まあそれいいかもしれない
また一つ言い方になりました、うん、I become one bit smarter、うん、で俺だってハンサムだぜだったら、彼をハンサムと言うなら、まあ、直訳だったら、うん、if ですよね、
うん、
if、
うん、
if you say、
うん、
If you are saying の方がいいですかね、
まあ You say じゃなくてもいいかもしれない、 If he's handsome、
うん、ま
あ、
もうそのまんまで、うん、言うならっていうのはちょっとあんま文字通りの意味がないから、
うんうんうん、
If he is、うん、If he is handsome でいいですか、
しかも If って言ってるからもう、うん、ならの感じがあるんだからね、うん、If he's handsome、
If he's handsome、
D が抜けてる、
Handsome、
うん、
If he's handsome I'm handsome too とか、
Then I am too、
Then I am too、 Then その時は、うん、Then I am too. If he's handsome, then I am too.、
うん、
だったら、
うん、
彼をハンサムと言うなら、うん、俺だってハンサムだぜ、
うんうん。
ここの then のところが、まあ、その時はっていうのがあるから、うん、こっち、am って言っちゃってるけど、
うん、
then があるから、こいつがこの am の意味範囲を、
うん、
こう、絞ってる感じです
ね。
Then I am too.、
うん、
If he's handsome, then I am too.、
うん、
ということで、
うん、
長すぎると YouTube 離脱するんですよ。
あ、そうですか。
まあそうだと思うんですけど、
ね、離脱するのみんな聞いてくれないってこと。
そうそうそう、アナライズで見ると
あそうなんだ、あ、
はい、見れるんですよ。
あ、そうなんだ、そこまでわかるんだ、
はい、今日はどれぐらい最後まで聞いてくれるんでしょう
か。大体何分ぐらいで皆さん、
あ、じゃあ今度は見ますかデータを1時間の予測分
と、まあ、それはそうですね、60分ってなかなか
はい、今日の何分かかかってないですけど、そこそこ言ってるような気がしないでもないです
か。多分25分ぐらい
で、25分ぐらいで、はい、まあ、それぐらいであれば、
うん、
ね、25分かけてノーモアの表現が一つ身につけば、
うん、
まあ、これだけだとでもまだ身につかないと思いますよ、
うん、そうですね、
あのさらに、まあ、今日のお話を文字通りに、
うん、
結構これ前から読めば分かるタイプの表現
なので、いや本当英語って多分そうだと思います、あの、うん、普通に前から理解してた方が全然わかりやすいと思うんですよね。
いや僕もそのわざとこういう、ね、なんだろう、こう長い日本語に置き換えると大変なんで、
うん、
まあ He's no more handsome だけで
こうや
って意味取って、
うん、でその後わかりやすい例で、
はい、
いかに、ね、うん、それが違うかっていうのを表す例を出してるってだけの、
はい、
うん、
これビデオ撮ってないんですけど、僕あれですよ、比較もしてる、こうまず He's no more handsome、
うん、
than I am みたいな、こう、
うん、
測りで両手でこうやって比較とかでやったりしますけど、
うん、
まあこれは、まあ、前から 本当の決まり文句はしょうがないんですけど、うんうん、結構普通に読めばわかるよねっていうようなやつが、
うんうん、
まあ決まり文句なんだけれども、うんうん、その決まり文句だけど文字通りに意味がわかるっていうタイプのものですよね、
うんうん、
それを文字通りにやらないから、
うんうん、
必要以上に暗記量が増えちゃう、うんうん、文字通りに読めばいいやつは別に暗記量増えないじゃないですか、
うんうん、
文字通りにで、
うん
うん、ということでまあざっとなんですけど、
うん、
なんか最後にのび先生からノーモアの例文とかあればぜひ
例文、うん、そうだね、ノーモアの例文ねあんま使わないですよね、うん、
同じ、
うん、
相手の比較に対する先入観を、うん、ノーノーっていう時ですからね、うん、なんか断るときに NO 違うよ、うん、NO NO って言うじゃないですか、うん、あれでだから More handsome NO 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 more handsome みたいな、
うんうん、
まあ、本当は公文違うからイントネーション違うんですけど、うん、NO more handsome のじゃないよみたいな、うん、まあ、本当はゼロの意味ですけどね、
うん、
NO more の時の NO は、
うんうんうん、なんだろうね、うん、家を見せて話で、はい、例えば2軒3軒と見せて、あ、this room is no better than the last one。
ああ、なるほど、
うんね。そういうふうには使って、
それは使えます。
うん、
まあ比較してるからですよね、
うんうん。前のが全然ダメだったって言ってたじゃん。うん、this one, this room is no better than。
向こうがベラベラって言ってても、
うん、そうそうそう、
this room is no better、
うん。
で、相手のベターっていうなんか先入観っていうか、
うん、
相手の意見に対して、
うん、
no better って返してるわけです
よ、ね、うん。
それはわかります、
うん。
なんかあるかな。まあ、使わないですよ。だってさっきの、
うん、
A well is no more fish というのがありますけど、
うんうん、
それ素直に伝えようと思ったら、
うん、
クジラは哺乳類だよって、うん、なんかそんな持ってばって言い方してる、哺乳類だよって言いますよね、多分、
うんうん、
ね、魚では馬と一緒じゃんって言われて分かりやすくならない気がするんで、
うんうん、なんないですね、あれは不思議な例文ですよ、本当に
ということで、また今日もノビー先生をお迎えしてお送りいたしました、
はい、ノビ
ー先生どうもありがとうございました。この番組は吉永健一と山田信彦がお送りしました。この後も英語学習についてのビデオをお届けしていきますので、楽しみにしていてください。